今日の御言葉を開いてもらいますが、ロマ書の8章の1節から4節
それではご一緒に読みましょう。こういうわけで、今はキリストのイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストのイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって強くになるため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために、肉から肉を同じような形でお探しになり、肉において罪を裁かれたのです。それは肉に従ってあります。聖霊様に従って聖霊の私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです。
ロマ人の手紙というのは大きく2つの部分に分けることができます。1節から11節の例は、キリスト教の教義についての展開するの箇所です。そして、12章から私たちの生活の細かいことを実践について教えます。ですから、ロマ書というのは教義の部分と、そして私たち、生活の面について日本立ての部分です。特に9節から11節は、旧約聖書の選びの先人のイスラエルと、それからキリストの福音との教会との関係が詳しく述べられております。先日もローマ書の11章をずっと開いておりまして、また全国大会でもローマ書の11章が開かれまして、のとぎを信じた神は、そののとぎであるイエス・キリストを信じた神は、イエス・キリストの救いを実現させるために、イスラエルという木をですね、もどきを切って、私たち異邦人をそこにつないでくださいました。ですから、イエス・キリストによって開かれた、作った異邦人であります、私たちの上に神様が恵みを通して、救いを与えてくださったことであります。もどきを死んだ神が、もどきがこのリバイルされなくては、元の際に収まらなければ、異邦人の時、異邦人の救いはないと言われています。ですから、異邦人の時が今あります。私たちはイエス・キリストを信じて救いの中に入っております。そして、元木であります、元木につながれていたイスラエルの人々が、救われたその時がイエス様のこの救い、再臨のですね、ことが成就する時であります。ですから私たちは聖書に書いてありますように、イスラエルのために祈らなければなりませんし、ユダヤ人の救いのために私たちはどうしなければなりません。このユダヤ人の教会が、ユダヤ人たちがイエス・キリストを救い主として受け入れる表現に、私たち異邦人の教会が上に挙げられるこの天国に入るその恵みに預かることはあります。ですから、先ほど申しましたように、私たちは、この世の終わりの手に生かされている私たちは、イスラエルの救いのために祈らなければならないと思います。ローマ人の願いというのは帰りますが、これに宝石であり、第8章は、その宝石がキラッと輝く、スパリングポイントと言われる場所であります。その中で5節から4節は、非常に、この大事なところでありまして、パウロの神学の科学がですね、すべてそこに結集されている場所です。一節を読みしますと、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんとあります。ここに、このこういうわけで今はというところで、7章と対比しまして、まあ、7章には悩み深い章がいますけども、悩んで悩んで、7章の後半にですね、しかしイエス・キリストは感謝すべきかなという本に出て、8章1節2節につながっております。ですから、7章で悩んでいる人がですね、イエス・キリストを信じて8章に入って、その救いを得たように私たちは理解しておりました。でも、この8章の1節から4節というのはですね、これは、だからパウロは、自分の信仰の福音の理解を込めて1章と4章をこういうわけで私は救われました、 7章にはどういうことがあったかも知らない、いろんなことがあったかもしれないけども、私はとにかく救われてイエス・キリストを信じて8章の中に入ることができていることを本当に感謝しますというふうに見ているように思うんですね。ですから7章と8章はですね、つながっておりますけれども、でも8章の1節から4節が7章の結果ではない、7章の後半にいろいろ悩んでいるけども、それはいろいろな悩んでいる人たちがいるけども、それと自分とは、今は完全に切り離されている、イエス・キリストを信じて私は救われているんだということをですね、パウロはこのところで私たちに伝えたいと思っているのではないかなと思います。そしてこの8章の1節から4節を見るときに、罪と死の法則と、それから御霊にあるキリストの命の御霊の法則と、この2つの法則が書かれています。罪と死の法則は必ず私たち人間をですね、死にいたしめて、そしてその罪の結果として神様の前に決められるものとして働くものであります。でもイエス・キリストにある御霊の法則はですね、これは命の法則と呼ばれる法則でありまして、必ずや私たちを命にあふれて、そして天国に導く、そのような法則であります。で、こういうような法則の中で私たちは生きているけども、パウロは、彼はですね、本当に今イエス・キリストの命の御霊の法則によって生かされていると、これに喜んでいるわけであります。私たちも同じように、パウロと同じようにイエス・キリストを信じている私たちは、キリストイエスの命の御霊の法則の中に生かされているものらしく、毎日の生活をしていただければ。聖書の中にずっと見てまいりますと、この命の御霊の法則を得るためにはどうしたらいいのか、そういう秘訣があります。ちょっと見ますと、8章2節をお読みします。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したのである。もし命の御霊の原理によって生きているならば、私たちは救いの中に入ることができるということです。自然のもとにでも私たちの肉体には罪と死の法則が働いております。誘惑もできます。中は作れているんですけども、外側からですね、どんどんどんどん攻撃が入っています。私たちの置かれているこの世界はですね、罪と死の原理が働く、法則が働く世界です。ですから世の中からどんどんですね、この滅びの罪もですね、その死の法則がですね、どんどん私たちを攻撃してくるんですね。でも私たちはそのような中にあって、その罪と死の法則にですね、属されないように私たちはいつもしなければなりません。太陽が西に沈むようにですね、命の御霊の原理は必ず私たちの人生に働いて、私たちを正しく導いてください。ですから、イエス・キリストを信じた時にですね、私たちは命の御霊の原理に、移されたということをですね、理解しなければなりません。パルはですね、この時にですね、いろいろ考えたんですね。彼はサンヘドリンの議員の一人でありましたし、ユダヤの主導的な立場にありました。そしてベニヤミン の部族の子孫でありましたので、生粋のヒブル人でありました。彼は立法者でありまして、聖書の御言葉に精通した人物でありました。そしてですね、聖書を何度も理解しようとして読んだときに、なぜ神様が私たちイスラエルのためを愛しているのにかかわらず、どうして罪の死と法則を与えて私たちは祝福を受けることができないのか。そして立法をですね、読めば読むほど、立法はかえって逆に、私たちを、ユダヤ人を苦しめるだけであり、立法は何にも良い原理がないのではないだろうかと彼は考えておりました。でも聖書をこの開いていきますと、立法良いもので捨てるべきものではないと書いてありますね。そしてその立法を通して神とイスラエルの民が交わりを持つようになりました。 その唯一の書物として律法が与えられました。ですから律法は良いものであり、良いものであるはずなのに律法によって苦しめられている。聖書を見ますと、罪を犯したら大罪をして、そして死亡祭をして、祭りはいろんな祭りがあります。その祭りを通して、動物の血の生贄を通して、もう罪から逃れることをまた律法を実現させるために必死に彼らはしておりました。でもですね、彼らの中に罪と死の法則がない、うちにあり、その罪の死と法則によって、世の中の罪と死の法則によって、また内側から来る罪の悪の思いを通して、その律法の要求を満たすことはできませんでした。律法というのは、神が私たち人間に与えた、これができれば、天国に入るよ。これができれば神との交わりは再開されるよという、それは素晴らしいものでありましたけれども、それを律法を完全に彼らは全うできなかった。ですから生贄を捧げても捧げても 罪の思いがやってくるし、生贄を捧げても捧げても火を流し、そして流し続けても神との恵みを、この神様との関係をですね、探すことはできません。ところが、イエス様を信じたら、命の御霊の原則が働いて、律法の要求するところの、その戒めを全部、イエス・キリストが身代わりで成就してくださったと、パウロは知ることができたんですね。イエス・キリストを通したら、律法の要求する、その要求するものは実現したんだ。イエス・キリストは、十字架で死んでください、蘇ったその瞬間に、律法は実現した。つまり律法の要求する罪の支払う報酬は死であるという要求をイエス・キリストは十字架の死を通して実現した。死を実現したその瞬間に律法は全うされた。十字架の上で全うされた。で、私たち、日本人はですね、イエス・キリストの十字架の死をですね、私たちは信じています。つまり、律法が実現したということを私たちは、イエス様の十字架によって、それをですね、知ることができるんですね。ですから、イエス様の十字架の死の中に私たちは信仰を持つならば、その十字架は律法を全うして、私たちは天に入ることができ、神様との交わりを復活することができる。でも私たちがイエス・キリストの十字架の死の死から離れて、また罪の生活をしているならば、悪の生活をしているならば、罪と死の法則が働くこの世界によって、私たちは捕らえられて、私たちは天国に、神様の種族に中に入ることは、居続けることは、することができないですね。ですからパウロはですね、このところで、行いではないんだ、イエス・キリストを信じることによって命の御霊の原理が与えられる、そして命の御霊の原理、イエス様の十字架は行いではない、そして行為ではない、何もしたからではない、ただ信じるだけで、イエス・キリストの十字架を信じるという恵みによって、命の御霊の原理が働いて、律法を全うして、神様との関係がこの通じ合うことができ、神様の祝福を一方的に受けることができるということで、こういうわけで今はキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありませんと、ここに書いてあるんですね。ですから、パウロはですね、命の御霊の原理が働くならば、罪と死の法則、律法の法則は、これはですね、見事に完成しているんだということをですね、このところで言いたいというわけであります。そして、違法の民であります、クリスチャンに対して、この御言葉をですね、残して私たちに伝えているんですね。どんなことをしようが、どのような行いをしようが、どのような善行を励んだとしても、救いに至らない。しかし、ただイエス・キリストの十字架のみが救いに至らせるものであり、イエス・キリストの十字架によって私たちは、律法の要求を全うした神様の前に義人として立つことができると、このことをですね、パウロはこのところで言っているんですね。ですから、パウロはですね、 こういうわけで命の御霊の原理に生きている全てのイエス・キリストを信じている全ての人は救われている。なんと幸いなことだ。ですからロマ書の7章の25節の後半のところで、私はなんと素晴らしいイエス・キリストの十字架を知っているものだ、感謝すべきことはイエス・キリストの十字架なんだというですね、このことをですね、ずっとですね、このように語っているんですね。ですから私たちはこのパウロの言われている御言葉に従っていかなければなりません。そして、もしイエス・キリストを信じるならばということがあります。御霊の働きが起こる。イエス・キリストは、イエス様は十字架の御業を通して天に昇られました。目に見える形においてはですね、私たちはもうですね、見ることができなくなりました。でも天に帰られたイエス・キリストが父にお願いして御霊を送っていただく、神の御霊を送っていただいたときに、それが下ってきたのが聖霊様でいらっしゃる。あの使徒行の一章の9節に、聖霊が下るときにあなた方は力を受ける頃におっしゃいました。そのように聖霊が私たちのうちに下ってきたイエス・キリストを信じたその瞬間にですね、私たちは御霊によって、生きる法則の中に、入れられたものなんですね。で、このうちにいらっしゃるイエス・キリストを信じたときにいただいた聖霊なる御霊はですね、私たちを命の御霊の法則の中にいつも導いてください。罪と死の法則が働くこの世界に生きている私たちが広く自分自身を保てることも、そして神様の御言葉にとどまり続けることも、それはうちにいらっしゃる聖霊様によって私たちは実現可能になっているんですね。あのマタイの御所の中に、では御霊に従うということはどうでありましょうか。あのマルコの御所の中に12年間の流しの女の話が出てあるんです。彼女は立法によってですね、切られたものということで、どこに行っても切り合われておりました。当時 の主婦の腐敗するんですね、まあ、今の言葉ではないんですけども、昔の言葉で、雷道という雷道、そういうべきがありました。で、そういうものに体がこの侵されている場合はですね、私は汚れています、私は汚れていますと自分で告白しながら、人々に自分の罪をですね、自分の病気を告白しなければなりません。10年間の流しが流れる、水の流れる流出する状況というのも汚れたものでありまして、日本においては汚れたものでものと規定されておりました。神様に罪を犯しているか、自ら罪深いものであることを自分で表明し、その場所で、そういう場所で生活、まあ、人々と離れた場所で生活しなければなりませんでした。彼女は、その金持ちであったようであります。その全財産をはたいても、病気は良くなるどころか、ますます悪くなりました。その時に、彼女はですね、イエス・キリストの噂を聞いて、そしてイエス・キリストを信じて、その日には癒されてしまいます。でも癒される間にどれだけ生活をしたかと言いますと、世の中の医者は相手にならない、自分の財産も全部使い果たしたけども良くならないといった時に、ただただイエス・キリストを信じて、私は衣に草に触れば癒されるところに考え、それに信じておりました。まあ多分行と行の間を読みますと、多くの人がいてきてですね、彼女を諭したことだろうと思います。もう財産を使ってあらゆる科学、あらゆる医学の力を駆使して良くならないのに、ただイエス・キリストを信じただけで衣に触ったら、現実に衣を触るだけでどうしてあなたの病気が癒されるんですか、とこのようにですね、多くの人が来て諭したことだろうと思います。でも彼女は衣の裾に触りさえすれば、イエス・キリストに触りさえすれば、私の病気は治るとそのように考え続けておりました。そしてそのある日、イエス・キリストがその町にいらっしゃった時に、私の体から力は抜けたけども、誰が私から力を抜いたのですか、 誰が癒されたの、誰が神様の恵みを受けたのですかと、このように質問したイエス様の前に、その女は私ですと、このように答えます。あなたの信仰が、イエス様はあなたの信仰があなたの病気を癒したと、このようにおっしゃいます。つまり命の御霊の法則が彼女に起こりました。そして彼女の持っている病気を癒し、健全な状況にその体を癒してくださいました。つまり私たちはどんな時にもこのような状況でもイエス様に触りさえすれば、いやイエス様が帰り見てさえくれればこの状況は変わると考えなければなりません。どんな状況であろうとも、どんな時にもイエス様に信仰をしっかり、持ち、そしてこの中に近づいていく。そしてそれをですね、それを毎日毎日毎瞬間毎瞬間、そのことをし続けるときに、イエス様が私たちの人生に訪れて、神様の恵みを私たちに与えてくださるんですね。ですから命の御霊の源の中に生きる私たちは、いつも聖霊様により頼まなければなりません。そして聖霊様は命の御霊の法則に従って私たちの人生を命へと導いてくださいます。天国へと導いてくださり、私たちは最大と言われる人生と私たちを導いてくださいます。ですからそういう意味において私たちはどんな時にもどんなしていたことが起こっても、神様を礼拝することを忘れずに神様に従うことをですね、私たちはしなければならないと思います。イスラエルに帰りますが、ロマ書の8章に帰りますが、イスラエルの人々は、毎年毎年、生贄を捧げました。印象ありません。レビ記の5章とか6章、民数記の8章を見ますと、多くの生贄が捧げられて、そして神殿の下にありますケデロン川は真っ赤に、毎年毎年毎瞬間毎瞬間その祭りには赤く染まったと言われているんですね。聖書によりますと、ソロモンは神様に主恩を献祭を捧げる時にですね、14万頭のですね、羊、10万頭単位のですね、ヤギをですね、現実と捧げて、その川は真っ赤に染まった、毎年真っ赤に染まったと言われています。イスラエルの人々は必死になってその罪から逃れて神様との関係をいつも正すために努力をいたしました。でも彼らの外側は清めたんですけども、中は清まりませんでした。つまり動物の血は、人の思いを、外側を清め、行いを清めることができたけども、その人自身を内側から全く新しいものと作り変えることはできなかったんです。外が清めても中が清まなければ、中が清まらなかったことがまた外に出てきて、にじみ出てきまいります。ですから彼は毎年毎年無駄なことをいたしました。パウロも、考えたでしょう。毎年毎年やってるけども、律法に従って律法の要求に応えて捧げてるけども、全然変わらないじゃないか。かえってその律法をごまくすために、パリサイ人や律法学者たちはいろんな方法を変え、品を変えて律法を解釈いたしました。ミシナを作り、トーラを作ってですね、どんどんですね、変形していきました。神様の律法の要求を全うするために、人間は努力をしながらその律法の要求を全うしようとしたんです。でもそれはですね、もうそれは無理な話、それはできない話です。誰かがその内側を清めてくださなければ、彼らは清まることはできませんでした。神様もそのことは十分ご存知です。誰かが罪ない者が、この律法の要求に従って罪なき者が人類の身代わりに死ななければならないということは分かっております。ですから御子イエス・キリスト、罪なき者が、神の前に捧げられた神の子羊になるイエス・キリストがですね、十字架に捧げられて血を流して死んだことを通して、その律法は成就したとこのように言われているんですね。そのイエス様を私たちは今日受け入れています。 そしてイエス様を受け入れた瞬間に御霊の御霊お聖霊様が内側に宿ってくださり、その御霊様は命の御霊の法則に従って天へと私たち一人一人を導き、天国へと導いてくださるんです。ありとあらゆる方法を人間様が用いましたが、自分自身を清めることができませんでした。ただイエスキリストの血だけでは私たちを救うことができる。どなたの、ですね、どこへ、では、ロマ書の7章の17節をお読みします。ですから、それを行っているのは、これはですね、違いますね。次の見どころですね。エブル書、2章の14節で、そこで子たちは皆、人肉を持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これらは、その死によって悪魔という主の力を持つ者を滅ぼし、一生涯、死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。すべての人との平和を追い求め、また清めないことを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。そのためにあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないものように、また若い、苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が散らされたりすることないように、帰りませんけど、死なさいと言っているんですね。まあ、私たちの生活においてですね、イエス様を信じたから、信仰によって救われたから、行いはもうですね、実現したから、もう行いを、イエス様の立法に従う、行いをですね、従うことはないというふうに考えることがあるんですね。もう信じて救われているんだから、行いはイエス様の十字架で、行いにおいて関心を持たないという人がたくさんいらっしゃいますね。でもここに書いてありますように、私たちはイエス様によって律法が全うしたと仮で私たちは釈放されたようなものであります。仮で神様の恵みをいただいているものであります。ですからイエス様が十字架で律法を全うしたように、私たちも律法を全うするように生活を正していかなければなりません。ここにありますように、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が根を出して悩ましたり、これによって多くの人が照らされたりすることのないように、私たちはしなければなりません。ダビデの御書の中にこういう言葉があります。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲を満足させるようなことはありません。最後に、このガラテを開きましたが、御霊によって歩みなさい、これ非常に難しい言葉かもしれません。では御霊によって歩むということは、いつも創造的でありなさい、いつも神様を信じて積極的でありなさい、そして聖書に書いてあります、良い行いを実践しなさい。またさらにイエス・キリストが模範を示されたように、私たちも模範を示されたイエス様の歩みに歩まさなければならないということであります。イエス様はこう言いました。誰でも私についていきたいという者は、己が十字架を持ってですね、背負って、そしてその十字架の道に歩みなさいということだ。つまりイエス様に従って神様の祝福を受け続けたいと願われる方は、イエス様がおっしゃったように自らの十字架を負わなければなりません。肉と情を十字架につけてイエス様の御言葉に従って生きなければなりません。どんな時にも創造的でなければなりません。なかなか否定的な人生でいますが、積極的に物事を考える、そういう思考をですね、パターンを持たなければなりません。そしてイエス様の歩まれた道、十字架の道へと私たちは自分の人生を進ませていかなければならないんですね。まあ、ある時には損失を被ることがあるでしょうし、イエス・キリストの名のゆえに私たちは多くの嘲笑を受けることがあります。でもそれら全てのものは引き返し神様の命に預かることであります。
その神様の命を得ようと願われるならば、今日もですね、イエス様の御言葉に忠実に私たちは従っていきたいと思います。先ほど言いましたように12年間の長篠女はそう考えていた。私の人生にはイエス様に出会ったら解決さ、導かれるんだ。私の病気は神様が帰りに来てくださり、命の御霊の原理が働くならば、私の病気は癒されるなと彼女は考え、そのように想像しておりました。私たちも神様の現れの時に、私の問題が良くなるということを想像しなければなりませんし、そのように守りしい夢をですね、いつも見続けなければなりません。今日どんなことがあるとも、いつも感謝し、喜びを表明する私たちクリスチャンの人生としていただきましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。あなたは御子イエスキリストを通して私たちを救い、そして命の御霊の法則の中に今生かしていてくださることを感謝いたします。神様、どうぞあなたが働いてくださるならば、この世の苦しみも病気もありとあらゆる痛みも、そして私たちも患いと思えるような出来事も全部喜ばしい祝福へと変えられることを感謝いたします。その日がやってくるまで、その時まで私たちは辛抱強くイエス様に従うことができるように導きを与えてください。御言葉によって私たちを助けてください、励ましてください、力強めてくださることを信じて、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。